小樽知べ氏の記事です。秋冬の小樽訪日客に観光協会11月から初の体験型ツアーです。小樽観光協会はこの秋から冬にかけてガイド付きの体験型観光ツアーを小樽市内で初めて実施します。天狗山でのトレッキングや朝里川温泉地区でのスノーシュー体験などを想定しており、急増するインバウンド訪日客需要の取り込みを図ります。来年以降の実施を見据え、ガイドの養成にも力を入れます。小樽運河など定番の観光地以外への周遊や滞在型観光を促進する狙いです。ツアーは4つのプランを想定。1、地元の酒造りに必要な水をテーマにした天狗山のトレッキングや酒造会社での試飲体験。2、ニセコシャコタン小樽海岸国定公園での自然鑑賞。3、朝里川温泉地区でのスノーシュー体験。4、日本遺産北海道の心臓と呼ばれた町小樽の構成文化財巡りで、それぞれ地元の食材も楽しめる内容とします。観光庁の地域観光魅力向上事業の補助を受け、11月から翌年1月にかけて行う予定です。委託先の旅行会社を通じて工程や日程などの詳細を詰めています。観光協会は来年以降のツアー開催を見据え、講師を招いた初心者向けのガイド養成講座を今月14日募集終了、14日に初めて実施し、ガイドに必要なコミュニケーションの仕方などを学んでもらいます。10月9日には2回目の講座を開催、発展編として10月末からは英語ガイドの技術などを身につける全3回のセミナーも開く予定です。観光協会の徳光専務理事は、講座やセミナーを通じてツアーに同行するガイドを発掘したいと話します。9日の講座は午前10時から小樽港観光船ターミナルで開き、エゾシカ旅行社札幌の中根社長が講師を務めます。無料です。定員は25人、希望者は10月2日までに専用フォーム QR コードから申し込みます。お問い合わせは観光協会電話 0134-33-2510 へどうぞ。次は小樽駅で知べ氏に酔いしれて。 JR 北海道は13日から知べ氏産のワインや日本酒、クラフトビールを味わえる期間限定イベント小樽ティーステーションを小樽駅2階小樽ステーションギャラリー改札外で開催します。 JR は2月知べ氏産ワインを飲める期間限定バーを駅改札内に開設、多様な酒が飲みたいとの声に応え、今回はワイン15種のほか日本酒6種、クラフトビール4種の計25種を用意しました。このうちワイン8種、日本酒4種、ビール2種の計14種が常時並び、日ごとに入れ替わります。また前回は改札内のため乗車券か入場券が必要でしたが、今回は駅1階の伊勢寿司向かいの階段から2階のこのギャラリーへ上がれるようにしました。ホームからはアクセスできません。1杯700円、3杯セット1500円で専用コインを購入、コイン1枚で日本酒とワインは約 45ml、 ビールは約 170ml が注がれます。JR の高林さん37歳は、地元の人にも知べ氏の酒の魅力を知ってほしいと来場を呼びかけます。10月12日までの午後3時から8時、休日は午前11時からです。次です。定例小樽市議会は12日予算特別委の審議を続行しました。市消防本部は5月1日から8月31日の熱中症による救急搬送数が 前年同期比87人増の163人だったと明らかにしました。消防本部によりますと、このうち65歳以上の高齢者は102人で、搬送数全体の6割を占めました。本部は9月に入っても熱中症または疑いでの搬送が3件あったと報告しました。高齢者世帯へのエアコン設置の助成については、公平性の観点から難しい。冷房設備がある施設を市民に無料開放するクーリングシェルター活用促進などに取り組むとしました。次です。ゴクッと豪快、鮭は飲み物。小樽水族館は13日から、トドが鮭を丸飲みする、鮭は飲み物と、秋の夜間延長営業、夜の水族館を始めます。鮭は飲み物は、トドが鮭1匹を豪快に飲み込みます。11月24日まで、トドの時間の最後に行います。10月15日までは1日3回、10月16日からは1日2回です。夜の水族館は9月13日から15日と9月20日から21日の両日。営業時間を3時間延ばし、午後8時に閉館。飼育員が海中公園を案内したり、イルカなどに給餌しながら解説したりします。問い合わせは小樽水族館、電話0134-33-1400へどうぞ。次です。明日から衣食住と音楽の催しです。衣食住に関する展示販売会と音楽ライブ、糸、米と音とが14日、15の両日、小樽市住之江2の複合施設、旧カトリック住之江教会十字路で開かれます。さいたま市で生活雑貨店を経営するホットクルーの主催です。伝統技術で作られた洋服のほか、アイヌ文様の靴下や雑貨などを販売、発酵食や米粉を使ったスイーツ、クラフトビールなども並べます。展示販売会は午前10時から午後5時。ライブは午後6時から8時です。ライブのみ有料で、前売り2500円、当日3000円です。2日間4000円です。問い合わせは、越野さん、電話090-6491-1733へどうぞ。次です。災害対応ヘリ巡視船に離着。第一管区海上保安本部は11日、北海道や北海道警のヘリコプターが、小樽海湖のヘリポート付き巡視船エサンに離着船する訓練を石狩湾で行いました。大規模災害時、各機関のヘリが巡視船で給油などを行うことを想定し、組織の垣根を越えた迅速な救助活動を目指します。訓練には一艦、北海道、北海道警察、北海道開発局から計33人が参加。同防災航空隊のヘリ浜那須1号と同型のヘリ大雪1号が、エサンへの離着船と降下、吊り上げ訓練を各2回ずつ行いました。この日は波の高さ約1メートル、最大風速10メートルと、ややしけ模様。ヘリは航行する巡視船の後方から接近、船後方に発生する上昇気流を活用し、ヘリポートに慎重に着地しました。道警航空隊の30代男性パイロットは、洋上での風の影響も受ける、着地面との距離も見づらく、練習せず簡単にできるものではないと話しました。道や道警ヘリによる災害救助では、現場近くに給油地点がないことも多いです。燃料や電気を補給できる巡視船を各機関が活用できれば、迅速な救助活動につながります。道警本部警備部警備課の馬場課長53歳は、一刻一秒を争う災害時は綿密な連携が不可欠、こうした訓練は意義深い。 一管警備救難部環境防災課の斉藤課長49歳は、今後も訓練を拡充させたいと意気込みます。次は鴨居内からです。津波想定急いで避難。村内で地震と津波が起きる事態を想定した避難訓練が行われ、村民約50人が参加しました。村の主催で5日に行われました。参加者は訓練用の防災放送を聞いて、それぞれが机などの下に避難するシェイクアウト訓練を行った後、津波を知らせる防災放送を合図に避難所や役場に避難。陸上自衛隊第18普通科連隊の協力で、川白山内赤石地区の参加者の避難者輸送訓練と炊き出し訓練も行われました。札幌管区気象台地震火山課長の新山市の防災講話や炊き出し訓練で作られたカレーの提供もありました。参加した80代女性は、いざという時のために訓練は大切なことだと語りました。次はニセコからです。後志総合振興局は11日夜、昆布岳1045メートルの北部地区の道遊林でスノーモービルの試行乗り入れをこの冬も実施するかを判断するため、町内で住民説明会を開きました。住民約30人が出席し、生活環境の悪化などを理由に反対する意見が相次ぎました。試行乗り入れは昨年12月から来年3月までの冬季2シーズンを行う計画ですが、さっきは住民への周知不足で批判が相次ぎました。このため道側は今期について、住民理解を前提に実施するとし、町の水源とその上流域などを乗り入れ禁止区域とし、乗り入れ事業者による事前の説明会を実施するなどの改善案をまとめ、住民に説明しました。道側は施行を続行するか10月中に判断します。次もニセコです。超ソガの大型リゾート、ラ・プルーブの開発企業が破産した問題で、後継事業者らが12日、ソガ活性化センターで事業者変更の住民説明会を開きました。建設工事を16日以降に順次再開し、リゾートの新たなブランド名を年明けまでに公表する見通しを示しました。次は古平です。4月15日にオープンした道の駅古平たらこミュージアムが12日来場者30万人を達成しました。年内を予想していたが、3ヶ月以上早く達成した形です。30万人目は江別市内の寺院が企画したバスツアーに参加した江別市の竹野信子さん。たらこ製品を詰め合わせた記念品1万2千円分が成田町長から手渡されると、ただただびっくり。ツアー主催者の住職は、奉仕活動に熱心な方に当たったと祝福しました。成田町長はこの時期の30万人達成は喜ばしい、これから冬場対策を考えていくと気持ちを新たにしていました。次は赤井川からです。村の農産物などを味わうマルットカルデラ農村フェスが13、14の両日、村役場向かいのカルデラ公園で開催されます。今回で3回目、昨年は6500人が訪れました。14日午後7時からは花火大会が行われ、1000発を打ち上げます。13日は午前10時半から午後8時、14日は午前10時から午後8時。問い合わせは実行医、電話 0135-34-6755 へどうぞ。次は余市です。余市神社は23日午後4時から、余市神社社務所2階で終戦80年昇魂祭、平和祈願祭を行います。明治以降の余市町出身者の戦没者を追悼し、平和を記念します。参列希望者は15日までに余市神社、電話 0135-22-3840 へどうぞ。 次はこれいいねです。お茶碗の残儀定食。外はカリッと中はジューシー、一口頬張ると口いっぱいに肉汁が広がる残儀定食980円は、小樽市中心部の小樽の台所お茶碗の人気メニューだ。残儀が5つついてボリューム満点。小鉢を1つ選び、自分だけの定食を完成させられるのも嬉しい。残儀の味付けは醤油をベースに、定番のニンニクではなく生姜をたっぷり使う。パンチを効かせながらも食べやすく仕上げた味が、女性やお年寄りからも支持されている。小鉢は和洋中の常時10種類ほどがカウンターに並び、バラエティ豊か。鶏のレバニラ炒めやマカロニサラダ、小松菜のごま和えなど、栄養バランスを考えた優しい味付けがお腹も心も満たしてくれる。通常の定食だと量が多いというお年寄りの声から誕生したのが、小鉢2つとご飯が少なめのちょびっと定食620円。客に寄り添ったメニューも評判だ。10月で開店14年を迎える。店主の山中徹さん54歳は、どの料理も家庭的で馴染みのある味付けにこだわっている。地元の人がここでご飯を食べるとほっとできるような店であり続けたい。記者から、味もボリュームも大満足なのに、定食の大半は1000円でお釣りが来るリーズナブルさもありがたい。メモです。小樽の台所お茶碗、小樽市稲穂2-14-11、電話0134-64-5031。昼は午前11時半から午後2時半、夜は午後5時から午後9時、日曜祝日定休となっております。これいいねでした。これで小樽しりめし版を終わります。